おはようございます。いいですか、はい。今日私が説教するからみんなが逃げてるような感じがするから、あ、ケビン先生が今からメッセージをする、わーとペレデッド。まあ今日のメッセージを伝える前にちょっと誤りと証しがあります。私広島に週3回4回ぐらいに来ますので、ここで仕事をして個人英語の個人レッスンを教えたりしますので、夜遅くまでいる時がある。木曜日は帰る途中に電車の中にストラップというを捕まえて、私の前に座っている女の方がいました。25、6歳ぐらいで、私がそこ入ってから彼女が本を読んでいった。で、彼女がその本を読むのをやめて私を見てスマイルをしました。大きな笑顔で、私疲れてた、一日大変だった時で、ああ多分英語、私と英語を話したいんじゃないかと思って、私はイングリッシュレッスンを教えたくない、英語を教えたくない、疲れた、彼女と話したくないと思って、どっかに空いてるところないですか。ない、空いてない、ずっとそこに。で、次の駅で空きました、彼女の隣。どうぞ。あ、はいはい、座りました。ああ、証しするチャンスですけど疲れてます、まあ、したくないな思って、彼女が私の方を見て、あなたの仕事は何ですか、英語の先生、もしかしたら教会関係の仕事でもしてますか。まあ、スーツの、まあ、ネクタイかなんか締めてあったんだよ。それで分かったかなと。あ、実は私こういう教会で、まあ、教会のことを教えたり、あ、この礼拝があったりします。いつでも遊びに来て、聖書の勉強会は私の家にある、広島にもある、下亀狩りの方にもあります、ぜひチャンスがあれば来てくださいと。彼女が小野浦駅で降りた。で、あ、神様ごめんなさいね、証しすることがチャンスがあったんですけど、本当にしたくなかった、実は。でも一応、まあ、教会のことについて教えました。で、今朝電車で教会に行きました。電車で行きたくなかった。日曜日ぐらいしか私の愛車を乗ることができない。で、家内が年1回か2回しか日曜日に出勤が ないです。だけど今日出勤がありました。で、荷物がある、その会社のために荷物、ごめんね、車が必要ですから車くださいと。やだ、私車を運転したいと。いや、車いりますからごめんねと。で、家内に、はい、どうぞ、私電車で行きます。で、7時49分の電車に走って、乗って、座って、今日の説教の、まあ、もう一回振り返ってみようとしました。小野浦駅に着いてから私のすぐ隣に誰を見たと思います？ふみこさんでした。この間の木曜日の夜の女の子が乗りました。で、私がじっと座ってから動いてない、彼女のところ行かない。で、もうちょっと時間が経ってから彼女が私にのところに、ケビン先生じゃないですか、ああ、座っていいですか、ああ、どうぞ座ってくださいということで、ケビン先生、この間の話を私とっても感動しました、忘れられない、もっと教えてください、もっと教会のことを知りたい、教会にも行きたい、イエス様のことをもっと知りたい、教えてください、時間があるときに教会に行きます、必ず行きますから、翌朝までに彼女に証しすることができました。ですから、証しをするか、チャンスがすることができるチャンスがあれば逃げないでください、私みたいに。 必ず取ってください。その人にちゃんと教えてください。神様ドア開いてください。よく祈るんですけど、開くときに難しいね、証ししたくないですね。ということで誤りと証しです。今日の御言葉ですけど、ルカの福音書から14章12節から24節のまでに伊藤さんに読んでもらいます。私が読むともう12時になるから、はい、お願いします。
ルカによる福音書14章12節から、またイエスは自分を招いてくれた人にもこう話された。
ごめんなさい、間違えた。12節、14章の12節から、ごめんなさい。はい、どうぞ。
またイエスは自分を招いてくれた人にもこう話された。昼食や夕食の振る舞いをするなら、友人、兄弟、親族、近所の金持ちなどに呼んではいけません。でないと今度は彼らがあなたを招いてお返しすることになるからです。祝宴を催す場合にはむしろ貧しい人、不具の人、足なえ、盲人たちを招きなさい。その人たちはお返しができないので、あなたは幸いです。義人の復活の時、お返しを受けるからです。イエスと一緒に食卓についていた客の一人は、これを聞いて、イエスに、神の国で食事をする人は、なんと幸いなことでしょう、と言った。するとイエスはこう言われた。ある人が盛大な宴会を催し、大勢の人を招いた。宴会の時刻になったので、しもべをやり、招いておいた人々に、さあ、おいでください。もうすっかり用意ができましたから、と言わせた。ところが、皆同じように断り始めた。最初の人はこう言った。畑を買ったので、どうしても見に出かけなければなりません。すみませんが、お断りさせていただきます。もう一人はこう言った。5匹の牛を買ったので、それを試しに行くところです。すみませんが、お断りさせていただきます。また別の人はこう言った。結婚したので行くことができません。しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると怒った主人はそのしもべに言った。急いで町の大通りや路地に出かけて行って、貧しい人や不具の人や盲人や足なえをここに連れてきなさい。しもべは言った。ご主人様、仰せの通りにいたしました。でもまだ席があります。主人は言った。街道や垣根のところに出かけて行って、この家がいっぱいになるように無理にでも人々を連れてきなさい。言っておくが、あの招待されている人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいないのです。
一言お祈りいたします。天の父様、私たちの心を十分開いてあなたの御言葉を受けるようにお願いいたします。アーメン、うん、招待、神様の招待について今日話をしたいと思います。まずどういう招待とだったんです。まあ昼食、夕食で、それから祝宴という話がありました。この御言葉の中で神様が私たちを招待するのは、霊的な食べ物と霊的の交わりです。それをちょっと考えてください。私、小さい時にルイジアナ州に育ちました。とっても田舎です。で、あまり物がない家族の中で育ちました。十分あったけど豪華な生活ではなかった。私の服はほとんどお兄さんとお兄さんの服だった。 靴ぐらいは自分の靴だったんですけど、でも食べ物はありました。で、朝ごはんは自分でパンを焼いてトースト、マーガリンも塗って、バターは出なかったけどマーガリンを塗ってミルクと取りました。昼は学校で食べた。夏休みは昼はお母さんが、お母さんに聞く必要なかった。聞くとお母さん勝手にやれ、自分で見つけてやということだった。昼はお母さんは用意してくれなかった。自分で何か冷蔵庫を開いて探して食べた。ですが夜、夕食豪華、とってもお母さんの苦労して作った料理が出ました。お母さんが幼児頃にで始まりました。家の中にニンニク、玉ねぎ、匂い、肉の匂いが溢れて、ああまだできてないかと。で、できたら大きな肉、こんなぐらいね、汁が出たり、周りに玉ねぎが丸ごと切ったり、ニンニクが入ってた、人参、じゃがいも、サラダが出たり、たまにケーキも出た。わあ、美味しかった。思い出すと、ああ、脂っこい、辛い、美味しかった。とっても美味しかった。一日中に一番美味しい食べ物、夕食だった。で、もう一つ、お母さんがみんな同じ時に食べることだった。もう絶対しないとお母さんが怒った。で、お母さんが出しました。食べ物、ご飯に汁を、ご飯の上に汁を、その肉の汁をかけて、横に野菜かけて、大きな肉切って置いとった。一緒に食べないとお母さんが呼ぶ。お食事よ、 Let's eat。 来ない、テレビ見ている。Let's eat、 食べようや、もう捨てるよと。あ、一緒に来ないか。その皿を取ってシンクにそのままバーッとまぶしたと。その時の交わりも大切だった、お母さんに対して。一日中バラバラになってから、一日、あの昼間はでも夜だけしか一緒に食べて、ちょっと話、今日はどうだったとか、明日は何をするとか、そういう話があります。クリスチャンの家族ではないけど、お母さんはそういう交わりの時が欲しかった。とっても大切、大事にしました。で、お母さんの招待を受けなかったら怒りました。神様も私たちをとっても美味しい霊的な食べ物を用意している。その上に霊的の交わりを用意している。で、みんなの心の中にその招待状を送ってある。神様が私たちと一緒に食事を取りたい、一緒に交わりたいという意味もここに書いてある。で、この招待ですが、その招待は招待です。どういう意味かというか、鍵、キーワードが come、来る、来てください、来なさい。命令形じゃないですよ、ここは書いてあるの。この招待は召喚令ではない、召喚令ではない。来れるなら来てください、絶対に来ることはない。命令じゃないですから、神様がチョイスを人間に与えている。その招待を受けるか断れる、自分で決められる。でもイエス様が誰でも来ることができます。みんなに招待を出している。でも私たちは人の家に、友達の家に行って、その人に腕を捕まえて、私ごちそうを作りました、家に来なさい、広島のみんなのために金さい腕を捕まえて家まで連れて行くことはないでしょう。それはしないですよね。 一緒に食事をしたい人に電話をする。丁寧に、うちで今度は祝宴パーティーをやりますので、どうですか、来られますか、それか手紙で、それか招待状で出席欠席出す。ああ来い、来なさい、来ないと怒るよという話はないですね。丁寧に呼びます。神様もそうです。神様は無理やりをしたいけどしない、無理やりをしたい心、みんなを来てほしいけどプッシュはしない。あなたは絶対私の国に来なければならない、私の祝宴に来なければならないはないです、ないです。来る。イエス様はみんなに招待出しているけど、力で神の国に入れてはないです。で、その招待は、神様からの招待は断ることができます。それをちゃんと覚えてください。18節から20節をよく見てください。ユダヤ人の、その時代のユダヤ人の習慣の中に、招待するときに2部分で分けてありました。1部分目は、今度から祝宴があります、パーティーがあります、出席しますか、出丸返すんじゃなくて、そのような、はい行きます、一応行きますという意味だった。一部分目、ごめんね、はい、一部分目はそうだった。で、後で用意ができたら、ちょっと小さくごめんなさい、用意ができたらもう一回招待のようなものを出しました。用意ができた。18節をよく見て、あ、ごめんなさい、17節、さあおいでください、もうすっかり用意ができた、できました、できましたからという忘れた、ね、だから2部分目これです。で、みんなが18節に、みんな同じように断り始めたと書いてある。これが大切、このストーリーの中に大切です。まあ、まず一つだけ理解してほしいのは、イエス様はパーティーが好きだった。イエス様はパーティーが好きだった。この 2,3 週間前に広瀬先生が話していた、イエス様が今頃に広島に来てたら、教会、各教会に遊びに行くんじゃなくて、多分中里川の方に遊びに行くんじゃないですかと言いました。覚えてます？あそこでおいしいものを食べて、次の店に一杯飲んで、次の店にちょっと踊って家に帰ることかもしれないじゃない。まあ、ルカの福音書を読むとそのような話がありますね。イエス様はパーティーが好きだった。このパーティーからそのパーティーへよく行きました。今の話はパーティーでのストーリーで語りました。このストーリーパーティーでありました。覚えてください。それで、でそのパーティーで、そういうこういうストーリーをみんなに教えました。で、ここでもう一回18節、みんな同じように断り始めた。その断りは何という理由を言い出したじゃなくて、理由じゃなくて言い訳をしました。ホワイトボードがここにあると、左側に理由を書く、右側に言い訳を書く。そのなぜ別側に書くと、その理由と言い訳の差の違いが大きいですから、同じことではない。個人を見ると、理由、言い訳を書くと同じようなものを書いてあるんですけど、そうでもない。いつを言い訳をする、いつ、私たちは 正しいちゃんとの理由があるときに、あがないときに言い訳をするでしょ。あ、ちょっと笑顔が出るね、あっちね。でなぜ言い訳をする。私たちはその時にちゃんと正しいことをしていないからと分かっているから言い訳をする。それかその時に、あ、来週来ますか、いやちょっとあの時にちゃんとしていることはしていないから言い訳をする。この間息子たちとあのトンネルズの番組を見ていた。でトンネルズのタカさんと 2,3 人がエロビクス大会に出ることにしました。でそのグループの中に貞岡さん、元巨人の野球ピッチャーだったも出た。でその訓練はプロのエロビクスのインストラクターを呼びました。で貞岡さんがその練習、その準備、そのエロビクス大会の準備とトレーニングがきつくなってから、あ、足が痛い。でタカさんが、まあすぐ言い訳するねと。彼の足が本当に痛いことはなかった、ただきついから痛いからもうできないと。それは言い訳、理由じゃないね。違います。言い訳と理由の違いは大切、大きな差。この人たちの言い訳をちょっと見ましょう。まず18節の人、最初の人はこう言った。畑を買ったのでどうしても見に出かけなければなりません。すみませんが、お断りさせていただきます。えらいご丁寧に言い訳をしましたね。畑を買いました、どうしても見に出かけなければならない。この祝宴は必ず夜であった。なぜ畑を夜に見に行くんですか。2000年前ですから、ビッグアーチのスタジアムのようにスタジアムライツがついてるわけじゃなかったし、懐中電灯でもなかったし、その畑を見に行くわけないでしょう。嘘ですと言いたいね。言い訳、それ一つの問題ですけど、もう一つはなぜ畑を買ってから見に行くんですか。まず見てから、ああいい畑私買いますじゃないですか。あの誰かが中古車をすぐ買うんですか。テストドライブを してから買うんじゃないですか。先に買う人います。いるなら、あの私は立派なパジェロを売りたいから、安いよ300万ぐらい。テストドライブはダメですけど、傷も見たらいけないよ。買いませんか。買うわけないでしょ。でもこの人は買ってから見に行く、で夜に見に行く、嘘つき、ね、はっきり言うと言い訳。これは理由にならない。どこから見ても理由になりません。2人目、同じように丁寧に言い訳をする。19節、5匹の牛を買ったのでそれを確かめに行くことです。言い訳、なぜ確かめに行く。5匹、5つ、5匹、一遍で夜に試しに行く。一匹でも慣れてない牛を運転することができません。2匹でも同時に動くかどうか試すことができません。でも5匹、大きな 嘘です。するわけないです。特に夜です。夜でとっても管理できない。試しに行く、はっきり言っている。ああちょっと試しに行かないと、ごめんね、行かれない、行きたくない。はっきり言え、行きたくないでしょうと伝えたいね。うん、それだけじゃなくて、誰が牛を試しする前に買うんですか。ないね。この人も買ったんです。自分の牛です。もう買いました。なぜ試しする必要あるんですか。遅いです。パジェロ買いたい人いるね。ないないない、言い訳です。で最後の人は一番ひどいと思います。うん、これはよくは理解できない方。あの時代に男性は頭、家族の頭でした。だから招待を出すときにご主人に出して、ご家族と一緒においでという意味だったらしい。だからもちろん新しい奥さんを連れてきて、鈴木さん、ね、連れてきて、もちろん鈴木さんみんなに見せたいから、ね、結婚しました、これは私の家内です、恥ずかしくない、嬉しく行きます、当然当然に一緒に行きます。この人は明日結婚式ありますから準備が大変ですから行かれないだったら理由になりますけど、これは結婚したので行かれない、奥さんが怖いかね、行かれない、分からない。その上に全然丁寧じゃない、この人丁寧じゃない、どういうふうに断った、私行かんよのような答え、全然すみませんが、まあ、ないでしょ、結婚したので行くことができません、行かない、いやいいですのような答えです。はっきり言うと失礼。なぜかというと3人目もだいぶ心が冷たく硬くなりました。この招待を何回も来たので、それを何回も断ったので断りやすくなりました。怖い状態です、はっきり言うと。このパーティーの招待を断るのはいいですけど、ちゃんとの理由があれば悪くはない。神様の招待を断るする理由は全くありません、ありません。言い訳を何一日中考えられるけど、それでもちゃんとの理由になりません。神様の招待、私のパーティー、私の救い、私の国を受けてくださいの招待を断るする必要ありません。理由はない。神様の救いがいい、神様の霊的な食べ物が豪華、神様との交わりが立派、このパーティーに断る理由は全くないです、はっきり言うと。ですけど私たちは家族で忙しくなって、神様は仕事は忙しいからクリスチャンになれない、今はダメ、私は今家族がめちゃくちゃ問題が、こういう問題ああいう問題があるから今は あなたの救いを受けられない。言い訳、家族がめちゃくちゃだから神様の救いが必要、神様の助けが必要、仕事が忙しくてたまらないですから神様の招待を受ける必要がある。神様が誰でも誰でもこの招待に出してある。いい人だけではない。クリスチャンは、私を含まれてクリスチャンは悪い癖がある。その悪い癖というのは何でしょう。私たちと同じ、社会的に同じような人、それか私たちよりちょっとレベルが高い人を教会に呼びたいじゃないですか。例えばこれを教会に来てほしいね。私の上司はいつも私の面倒を見る方ですから、今度ハンドベルコンサートがあるときに教会に呼びます。でもその嫌な人は教会に呼びたいと思う人いる。嫌な人を呼ぶ、私たちと、まあ、考えると私たちのレベルよりちょっと低い人を呼んだらどうですか。やだ、好きな人を呼びたい、好きな人をクリスチャンになりたいという癖があるんですね。でもイエス様がそうじゃなくて、その人たちだけじゃなくて、あなたの親しい人だけ呼ぶんじゃなくて、知らない人、あなたにとって嫌な人に呼んだらどうですか。私が自分のこともみんなに聞きたいことは、あなたの近くにいる方、あなたの家族の中にクリスチャンに最近なった人いますか。あなたのすぐ近くの人、あなたの友達、大事な友達は最近クリスチャンになりましたか。あんまりいないと思います。呼んでも呼んでも聞いてくれない。復縁を伝えても伝えても、その招待を、いや、いいです、忙しい、私たちの近くじゃない人に呼んでみたらどうですか。嫌な人を呼んだらどうですか。貧乏の人、霊的に実際的にでもどうですか。危険である、わ、怖そうな人、あの人は怖い、あの人を呼んだらどうですか。あのオレンジな髪の毛のこんなズボンのお兄ちゃんは、わ、怖いな、呼んだらどうですか。あの人は乾いているかもしれない、あの人は霊的にお腹が空いている、嬉しく受けるかもしれない、その招待を。私一回下鎌狩りに行った時に、あの電車、新潟駅から歩いて新潟港にフェリーに乗る予定だった。でフェリーの、まあ、事務所があるんです。その中に入る前にすごいオレンジ色の髪の毛のお兄さん19歳20歳ぐらいの3人ぐらいが同じ時に出てぶつかりそうだった。でなんとか母の外人かなんか言った時に、なん全部聞き取れなかったけど、すぐ腹が立った、まあ、あのいやつらもう思って、今からどこに行くんですか神様が。私の身に、あ、聖書を教えに行くか、鎌狩りに。私はその金髪のお兄さんたち愛してます。日本の中でのリバイバルはそのやつらから出てくるものが多いよと、なんか私の心の中に聞き取りました、うん、嫌な人いない。クリスチャンの目から見ると本当は誰でも誰でも招待を出さなければならない、誰でも。アメン。イエス様が 私に貧しい人にお金をあげると私にあげていると同じようなものです。食べ物がない人を食べ物をあげると私と同じようにあげているよと教えてもらっているね、聖書の中に。私たちは神様が、私たちの家に神イエス様が今日来るなら一番おいしいごちそうを出すんでしょう。一番後ろ、冷蔵庫の後ろのちょっと腐ってる野菜やら果物を出して、まあイエス様が神様ですから別にいいんじゃないかじゃないと思わないでしょ。一番いいレストランから食べ物を呼んで出したり、牛肉の一番神戸牛ぐらいに出してもらうんでしょう。でもなぜ残り物を貧しい人、ね、に与える、イエス様に腐っているものに与えていると同じようですね。私が言っているんじゃない、ここに書いてあるね、書いてある。それ神様の御言葉、聖書に書いてある。一番いいものを出したらどうですか、うん、どうですか。難しい、とても難しいことけど、それイエス様が言ったことですから守らなければならない。残り物はダメです。マラキの、今すぐあそこに行かなくてもいいんですけど、そこに書いてある。イスラエルというあの時に群れの中から一番いい牛、羊、何でも神様のに出す、寄付することだったはずが反対になってた。汚れた病気の、はこれは寄付、これは神様に出すことに癖になりました。で神様が怒った。なんで私にそんな汚れたもの、汚いもの、病気のものを寄付するんですか。偉い人、政府の人、総理大臣があなたの家に来るとそういうものを出しますか。その人が受け取れると思いますか。いや、その人が怒るんじゃないですか。で私の気持ちどうですか。神様がイスラエルに言いました。でイエス様も同じようなことを伝えている。私たちの仲間だけにいいものを出すことはないね。難しいけど、知らない人、貧乏な人、嫌な人に Your best、 あなたの一番いいものをあげたらどうですか、はい、でこの正体、神様の正体が至急、至急大切、急いでます、急いでます。必要性が大きいです。私たちはみんな罪人である。キリストがいない人ととっても怖い状態になってます。自分のことを救われないから。私たちはみんな中に乾いている、心の中に乾いている、お腹が空いてますという、ハングリーです。でどうやってそういう渇きを満足させると、毎朝4時半起きて波予報蓮華経を何回も繰り返してみると治ります。いや、なりません。1日5回サウジアラビアの方に向かって祈っても、祈りが終わったらまだ乾いてます。満足感ない。私たちはイエス様が必要です。この世の皆様、イエス様が必要です。イエス様が私たちのためにこの世に来て死んでくれて、十字架に書かれて死んで、それから私たちのためによみがえりました。私たちのために死んだんですけど、私たちのためによみがえった。イエス様の正体、私のところに来なさい。来るなら永遠の命を与えたい。その乾いたところを 私が満足させてますよ、させてあげるよとイエス様が言っている。でもすぐに神様にのところに行かなければならない。そのパーティーが今です。パーティーが今です。招待は今です。来週は証拠がない、来年も証拠がない、いないかもしれない。パーティーも終わってます。もう来週家でパーティーやりますから来ますか。いや再来週行けるけど、いや来週ある、再来週もないです、いやでも来週行きます。ダメ、意味がない。で旧約聖書に書いてある、神様はいつまでもその正体を出しません、いつまでも出しませんよ。神様が近くにいる時にその正体を受けてください。時間がだんだん少なくなってます。で一番怖いのは最後にですけど、私たちが神様の声をだんだん聞きづらくなる。何回も何回も断るとだんだん聞きたくなる、聞きたくなくなる。家の同じでしょ。家内が休みの日特にね、ちょっとこれをゴミをちょっと出してください、はいはいはい出して、でそれとこれをやってほしいとか、野球を見ている、サッカーを見ていると、ケブンちょっとこれこちょっとあれと、子供はこうと、とか、ケブン今私の言ったことを聞きました、は何かいましたということになるんでしょう。なぜかというと聞きたくないから、もう嫌になる、だんだん耳が不自由になる。霊的には神様が正体を出したり出したり出したり、断ったり断ったり断ったりと、その断りやすくなる。最後の方みたいに、一人目がすみません行かれない、二人目はすみません行かれない、三人目は何回も呼ばれたと思う、でももう断りやすいから、丁寧で断らなくてもいいから、もう耳が霊的に聞こえにくくなった。だから断りやすかった。私たちも人間も霊的に神様が呼んでいる、友達がクリスチャンである、でそのクリスチャンの友達が私にいつも教会に行こう、聖書を一緒に読もう、イエス様を信じてたらどうですかといつも耳にその正体入れているけど、断っている断っている断っている。神様の声がちょっとぐらい聞こえにくくなってないですか。怖い状態です。今まだ聞こえると思います。ここにいるから聞こえるなら、今日神様の招待を受けてください、受けてください、今日断らないでください、神様の招待。お祈りいたします。神様、今日の御言葉の中に言い訳をした方が3人いました。とても残念な状態であった。あなたの完璧の愛を断るする理由は全くありません。あなたの救いを断る理由はない。今日この教会にいる方みんなクリスチャンであるか分からないから、神様一人がクリスチャンじゃないと、あの方の心を 開いて、あなたの正体を嬉しく受けるように助けてあげてください。今日受けるように助けてあげてください。もう言い訳はしなくてもいい。イエス様、あなたの愛が欲しい。あなたのパーティーに行きたい。あなたのクリスチャン家族の一人になりたいという祈りを祈ってみたらどうですか。今日イエス様の招待を受けてください。イエス様を受けてください。神様、今年のテーマ、この教会のテーマは伝道。私たちクリスチャンを誰でも呼ぶように、知識また愛を私たちを与えてください。その嫌な人を呼べるように、普通に近づかない人に福音を伝えるように助けてください。イエス様の皆によって、イエス様の力で、イエス様の愛で、私たち祈ります。イエス様、ありがとうございます。この素晴らしいストーリー、私たちがあなたの心が分かるように、神の御国がそんなに大切であるか、私たちが分かるように残してくれて本当にありがとうございます。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン、はい、高子さんお願いします。町のこれでいいの？はい。皆様ご起立ください。主の御顔たどれ、主の後祈れ、祝祷します。主イエスキリストの愛、聖霊の交わり、神様の恵み、あなた方すべてと共にありますように。アーメン。今日の礼拝、これで終わりたいと思います。隣の方と握手して。